本庁の説教復活の印として松田先生よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今朝は印という角度から改めて信仰の問題について考えましょう。個人的な話になりますが、私は洗礼を受けてから、およそ40年間信仰生活を送ってまいりました。その間聖書に書かれている印という言葉が心に引っかかりまして、絶えず大きな問題になってきました。そもそも、聖書における印というのは、2つの意味がありまして、第一にイエス・キリストが行う奇跡を指します。第二にイエス・キリストの活動全体を指します。ヨハネ福音書では、両方の意味で印という言葉を使っております。マタイ福音書を読みますと、イエス様は奇跡を意味する印を行うことに極めて慎重であります。例えばパリサイ派とサドルカイ派の人々がイエスに対して天からの印を見せてほしいと願いました。ところがイエスはその願いを拒否されました。印を見せてくれないとイエスを信じないというのでは本当の信仰ではないというのです。このように奇跡というのは聖書の時代でさえもそんな簡単には起こらなかったことだと思います。いわんや今の時代には奇跡を求めるということはそもそも神様の意思に反することなのかもしれません。しかしそうは言っても人間は自分の信仰を確かなものにしてくれる何かを求めます。自分の信仰を確かにするものというのは印であります。結論から言うならば、このような印は今も与えられるのです。ちなみに今朝のテキストの30節と31節では次のように書かれています。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。本来のヨハネ福音書は20章で、完結していたと考えられます。21章は続編のようなものです。そこで30節と31節はヨハネ福音書全体の結論であると言えます。ここから分かるようにイエスの行った印というものがキーワードになっています。つまりヨハネ福音書のメッセージは印という視点から読む必要があります。ちなみに、新教旧約聖書ではイエスは神の子メシアであると書かれていますが、原点のギリシャ語聖書ではメシアはクリストスというふうに書かれています。クリストスは救い主を意味します。クリストスがキリストという言葉になりました。そしてイエスがキリストであるということ、つまりイエスが救い主であるということを信じるためにはイエスが行った印を見る必要があるというふうにヨハネは主張しています。ただし、今朝のテキストの19節から、23節を読みますと印という言葉は出てきません。しかしここでも実質的にはイエスは印を行っておられます。この観点から テキストを読む必要があります。つまりこの観点から読むことによって初めて復活の意味を正しく理解することができるのです。先ほど説明しましたように、イエスの印というのはイエスの奇跡のみならず、イエスの活動全体を指しています。イエスの活動全体を信じることがここで求められています。プロテスタントの信仰はキリストの福音を信じるということですが、確かにその通りなんですが、福音という言葉を狭く解釈してはいけません。この場合の福音とはキリストの言葉だけではなく、キリストの活動も含んでいます。福音とは喜ばしい知らせという意味でありますが、キリストはご自分の言葉と活動を通して喜ばしい知らせを伝えようとしています。それでは今朝のテキストに入っていきましょう。今朝のテキストは誠に美しい復活物語です。虚心坦懐にこの物語を読むならば、私たちの心に清らかで明るい世界が広がってきます。暗雲のように暗くよどんだものが精霊の息吹によって吹き飛ばされてしまいます。そして非常にクリアな透き通った気分になることができます。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていました。弟子たちはなぜユダヤ人を恐れていたのでしょうか。弟子たちもユダヤ人ですから、弟子たちがユダヤ人を恐れていたというのは奇妙な言い回しです。ヨハネ福音書の場合、ユダヤ人というのはユダヤ教の指導者たち、あるいはイエスの教えに敵対していた人々を指しています。人種としてのユダヤ人を指すのではありません。ユダヤ教の指導者たち、すなわちユダヤ人はイエスに敵対してイエスを十字架にかけてしまいました。そしてイエスの弟子たちも逮捕されて殺される恐れがありました。彼らはまだイエスが復活したということに気づいていなかったのです。弟子たちは自分たちの家の扉に鍵をかけていました。家の扉は彼らの心を象徴的に表しています。彼らの心にはまだイエスの復活という出来事が存在していなかったのです。自分たちが信じていたイエス様は無残にも殺されてしまいました。イエス様は本当は救い主ではなかったのかもしれない。まあこのような絶望と疑いが彼らを支配していました。そこでなるべく自分の心を固くして、あらゆる外側の力を遮断しようと考えていたのです。家の扉は彼らの閉鎖性を表しています。しかしこのような彼らの心の壁を突破して、イエス様は彼らの中に入ってこられたんです。そして彼らの真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと言われたんです。このようなイエス様の行動を見ますと、私たちの心は大変慰められます。世の中には開放的な人と閉鎖的な人がいます。しかしいずれにせよ、人間は心の根底において 何か閉鎖的なものを抱えているのではないでしょうか。自分の心を深く深く追求していくと、根底のようなものに突き当たります。この根底には何か得体の知れない暗いものが横たわっているようです。一体それが何であるのかは厳密には分析できません。いずれにせよ他の人には見せたくない心の領域であります。ところが復活したキリストは私たちの心の根底を突破して心の底の底にまで徹底して入ってこられます。これ以上の底がないというところまで入ってきて命の光を照らされるのです。その時私たちは最も深い最も確かな平安を感じることができるのです。イエス・キリストは私たちの真ん中にお立ちになってあなた方に平和があるようにとおっしゃいました。今朝この教会においてもイエス様は私たちの真ん中にお立ちになってあなた方に平和があるようにあなた方に平安があるようにと約束をなさいます。復活したイエスは弟子たちに手と脇腹をお見せになりました。つまり手には十字架につけられた傷跡が、また脇腹には兵士が刺した槍の傷跡がついていたのです。もしもイエスが本当に復活されたのであれば全く傷のない状態で現れることができたはずです。しかしイエスはあえてそのようにはなさらなかったのです。それは弟子たちにご自分の復活を信じさせるためです。弟子たちはイエスの復活を信じていませんでした。そこで自分たちの前に現れた人物がイエスご自身であることを認めることはできなかったはずです。そこでイエスはあえて傷跡を残すことによって自分がイエスであることを証明なさいました。言うまでもなくイエスの復活の前にはイエスの十字架があります。イエスは十字架という苦難を通して復活の栄光に入られました。十字架という最も悲惨な状態、人生における最も深い底の状態を経験されました。復活したイエスはそのような経験を持っていたからこそ私たちの心の底にまで降りてくることができるのです。復活したイエスはあなた方に平和があるようにとおっしゃいます。この言葉を通して私たちは誠の光に気づくことができます。心の根底から差し込んでくる命の光に気づくことができます。この光こそが何者にも変えがたい確かな印であります。ここから分かりますようにイエス様の印というのは命の光をもたらすための手段であります。イエスの印を通して私たちは命の光を受け取ることができます。まあ、ちなみに世の中にはさまざまな光があります。日光のような自然の光もありますし、電気やろうそくによる人工的な光もあります。もちろん人工的な光も周囲を明るく照らしてくれます。しかし人工的な光は人間に命をもたらすことはできません。太陽の光だけが私たちを 養ってくれるのです。さらにもっと根源的な光があります。それはキリストにおける命の光、霊の光であります。ヨハネ福音書8章12節では、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと書かれています。キリストは世の光です。この場合のキリストはすでに復活したキリストを指しています。キリストが復活したということは永遠の存在になっているということを意味します。すなわちキリストは永遠に生きていて、今の私たちにも命の光を与えてくださっているのです。聖光教会は世の光の教会です。私たちの教会はまさにキリストの命の光を十分に受け入れて、命の光を世の人々に示していく使命を持っています。ところで、弟子たちがイエスと出会ってから多くの印を経験しました。例えばガリラヤのカナにおいてイエスは水をブドウ酒に変えるという印を行いました。ヨハネ福音書2章11節ではこのように書かれています。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。ヨハネ福音書において印というのは、イエスが神の栄光を表している出来事を意味します。イエスは自分の力を証明するために印を行ったのではありません。そうではなく、あくまで神の栄光がこの世に現れるために行ったのです。そして神の栄光というのは、簡単に言うと神の愛を意味します。単なる観念ではなく、現実の力を持って現れてくる神の愛を意味します。このようにイエスは印を行って、神の愛がこの世に現実に現れていることを証明されました。弟子たちはこのような経験を通して、イエスがキリストであること、つまり救い主であるということに気づいたわけです。したがってイエスの印というのは、弟子たちの心の扉を開く働きをしています。弟子たちをはじめとしてユダヤ人たちは長らく神の国を待ち望んでいました。イスラエルの神が現実にこの世で働いてくれることを信じていたのです。イエスの印はまさに彼らの信仰に応えるものでありました。弟子たちはさまざまな印を通して、自分自身の心の中に神の愛が確実に入り込んでいるということに気づいたのであります。ところがイエスの印を見ても、イエスがキリストであるということを知りなかった人々もいました。ヨハネ福音書ではそのような人々をユダヤ人と呼んでいます。彼らはイエスの印を見てもイエスを信じることはありませんでした。それどころか、彼らの目にはイエスは非常に危険な人物として映ったのです。そこで最終的にイエスは逮捕されて、十字架刑によって殺されてしまったのです。テキストの19節に書かれていますように、復活したイエスは、復活したイエスが弟子たちの前に現れたのは週の初めの日の夕方、つまり日曜日の夕方でありました。実は復活の印はそれよりも早く弟子たちに示されていたのです。20章1節以下に書かれていますように、マグダラの マリアはその日の朝早く、まだ暗いうちにイエスの墓に行きました。そうすると墓はすでに空っぽになっていたのです。彼女は早速ペトロとイエスの愛弟子にそのことを知らせに行きました。二人の弟子たちはそのことを確認しましたが、それが復活を意味していることにはまだ気づいていませんでした。生前イエスは弟子たちに対してご自分の復活のこと、また復活の後で弟子たちのところに戻るということを約束されていました。したがってお墓が空っぽであったということはイエスの復活の印でありました。しかし二人の弟子たちはまだそのことに気づいていなかったのです。ここから分かりますように、イエスの出現以前に復活の印はすでに示されていたのです。そのことは今の私たちの信仰にも当てはまります。まず第一に、復活の印は新約聖書の中に記録されています。とりわけヨハネ福音書には多くの印が報告されています。したがって私たちはそれらの記事を丹念に読むことによって復活の印を知ることができるのです。第二に、復活の印は今もさまざまな現象を通して示されています。先ほど紹介しましたように、キリストは世の光であり命の光であります。そのことを私たちは日常的に経験することができます。キリストは光の中の光、光の源であります。根源的な光であると言います。キリストはあらゆる命の源であり、またあらゆる自然の光の源であります。キリストの光から日光などの自然の光が生じています。私たちは毎朝目覚めるごとにそのことを思い起こしましょう。日光は私たちの心を明るく照らしてくれます。そして日光の源はキリストの光であります。つまり日光を通してキリストの光を私たちは受け入れているんです。ただしそれだけの経験ではまだキリストの光を間接的に受け入れているだけに過ぎません。日光は私たちの外側から入ってきます。しかしキリストの命の光は私たちの内側から直接に入ってくるのです。先ほどもお話ししましたように、自分の心を深く深く追求していきますと根底のようなものに突き当たります。この根底には何か得体の知れない暗いものが横たわっているようです。もし根底をそのままにしておくならば、キリストの光を十分に受け入れることができません。そこでどうしても聖霊の働きが必要になってきます。毎日の祈りにおいて聖霊の働きを求めることが必要です。テキストの22節においてイエス様は弟子たちに息を吹きかけて、聖霊を受けなさいとおっしゃいました。ここでいう息というのは聖霊のエネルギーを意味しています。復活したイエスは聖霊と一体になっているんです。そこで復活のイエスの命を受け入れるということは聖霊のエネルギーを受け入れるということを意味しています。したがって毎日の祈りにおいて聖霊の働きを求めることが必要です。具体的に言うとこういうふうな祈りがあります。天にいます神様、聖霊が私たちの心に働いてください。私たちの心の根底にはキリストの光を受け入れない傾向があります。どうか私たちの 根底よりもさらに深いところで聖霊が働いてください。そして聖霊が私たちの根底を下から突き破ってください。そうすると私たちの根底においてキリストの命の光が輝きます。キリストの命の光がいつも根底において輝いていますように、どうぞ聖霊が働いてください。以上お話ししたことは復活の印に気づくための一つの具体例に過ぎません。ヨハネ福音書にはイエスのなさった多くの印が記録されています。おのおのの印を丁寧に心に受け止めて、それを祈りの言葉にしていくならば、私たちの生活はさらに明るく清々しいものになるはずです。これからもそのような経験を積み重ねていきましょう。最後に祈ります。イエス・キリストの父なる神様、イエス・キリストは地上の生涯において多くの印を残してくださいました。そしてご自分が十字架の死から復活することによってさらに明確で偉大な印を残してくださいました。この限りのない恵みに感謝いたします。どうか私たちの毎日の生活において聖霊を受け入れ、主のご復活の印を受け入れていくことができますように、私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。 Thank you.